はい、こんにちは、左大臣光永です。すっかり春めいてまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。ご存知の方もあると思いますが、秋葉原に毎日閉店セールやってる店がありますね。カバンとか時計とかの偽ブランド品を売ってる店です。年中毎日何年間も閉店セール、あれやってますね。閉店する予定もないのに閉店セールいうのは法的にはどうなのか、まあ毎晩閉めてるから閉店してるということでいいのかもしれないですけども、もはや秋葉の風物詩になっていますね。だから私あれ見ると妙に安心してしまいます。おわ、またやってるなと。20年後30年後も変わらず毎日閉店セールやっててほしいなと思います。さて、本日は梅の花盛りにぴったりな伊勢物語の一節、西の大をお届けします。平安時代中期、清和天皇の女房藤原の高い子と有原の成平が道ならぬ関係にあったというのが伊勢物語の主要な筋の一つです。高い子と成平の物語は様々に趣向を変えて形を変えて伊勢物語の中で繰り返し物語られます。特にこの西の大という話はしっとりとした春の憂鬱な感じが出ていて人気の高い章です。東京多摩市民大学で行った講義の録音です。この成平と高い子の話はこれから数段にわたってさまざまな形に思考を変えて物語られております。4段をお読みいたします。昔東の五条に大木祭の宮おわしましける西の大に住む人ありけり、それを恋には新たで志深かりける人雪と裏ゆけるを無月の十日ばかりのほどに他に隠れに行け、ありどころは聞けど人の行き通うべきところにもあらさりければなお武士と思いつつ難ありけ、またの年の無月目の花盛りに小僧をこいて行きてかつて見いてに見れけど、ごぞに似るべくもあらず、うちなきて、あばらなる板付きに、月の傾くまで伏せりて、こぞを思い入れて読める。月やあらん、春や昔の春ならん、あらに一つは元の身にして、と読みて、世のほのぼのとあくびに、なくなく入れにけ。これも大変憂鬱な感じが出ている。しかもこう春の梅の花盛りの頃のぼんやりとしたこうしっとりとこう憂鬱に沈む感じが出ている、とても雰囲気の春段です。昔東の五条というのは、これは朱雀大路から東側の五条通りに面したあたり、その五条通りに面したあたりに大木祭の宮というのは、先の天皇、任明天皇の妃となっていた藤原の淳氏のことですが、これは高い子のおばさんにあたります。で、高い子は若い頃そのおばである藤原の淳氏の館に住んでいたわけです。その西の大に住む人ありけ、藤原の淳氏の館の西の大の屋に高い子が住んでいた。それを恋にはあらで志深かりいける人雪とぶらいけるを、本心からではなかったが、しかしそれでもかなり志が思いをかけていた、そういう男がよき通っていた。しかしその館に住んでいた高い子は六月十日のあたりにいなくなってしまった。これは時の清和天皇に嫁いだわけです。藤原氏が天皇に自分の娘をこし入れさせて 藤原氏の権力を拡大していくその政治の駒として高井子は時の清和天皇に御仕入れしました。確かこの時清和天皇が15、16歳で高井子は20何歳ぐらいだったと思います。ちょっと年上のお妃様です。いなくなってしまったわけです。恋愛関係にあった高井子がもう在原の成平の元からいなくなってしまった。でその行くとありどころどこに行ったかはもちろん知っているんだけれども、それは天皇に嫁いだのであっても臣下の身分である在原の成平にはとても手の届かない御簾の向こうの世界に遠く行ってしまったわけです。で次の年の正月に睦月に次の年の1月に梅の花盛りの頃、成平は去年のことを思い出して、ここがいいですね、立ちてみ見てみ見れどこぞに似るべくもあらず。これ味わい深いじゃないですか。立ちてみ見てみ見れどこぞに似るべくもあらず。なんともね、このその去年のことに執着している、その場所に執着している高井子と過ごした楽しかった時間のことを思い出しながら、こう全てが変わってしまったことに愕然として、こう何度も何度もこう確認しているわけです。実にこう目に浮かびそうな状況ですが、しかし、こぞに似るべくもあらず、去年とは全く違ってしまっている。男は泣いて、あばらなる板敷きに、もう建具やなんかがないむき出しになったその板敷きの上に月が傾くまで伏せって、去年のことを思い出して読んだのがこの歌です。月やあらん春や昔の春ならん、我がに一つは元の身にして。これはまあ諸説解釈はあるんですけれども、月は昔のままの月ではないのだろうか、春は昔のままの春ではないのだろうか、私の身一つは元のままなのに。もう全てが去年とは変わってしまった。愛しいあの人がいないというだけでもう全ての景色が違ってしまっているように思える。月やあらぬ春や昔の春ならぬ。月とか春といった自然現象がですね、そもそも去年と今年でそんなに大きく変わるわけはないんですけれども、しかし全く変わって思えるのはそれは人間の心が変わっているわけです。去年はこの場で愛しい人と過ごした、しかしもうその人は遠くへ行ってしまった。愛しい人がそこにいない、それだけで月もこの春の景色も全く違うように思える、その思いを歌っています。だ大変この段は憂鬱に沈んだ感じ でこの歌も絶唱というようにふさわしい、なんとのも味わいがある章でですね、大変人伊勢物語の中でも人気が高い章段です。今の話を押さえながらですね、もう一度この段読んでいただきたく思います。昔金河氏の御所、大木祭の宮、小足町家、西の祭に、すぐに人を借りけり、それを大いには荒べ、志深かりける人、雪と裏行けるの、むつきの十日ばかりのほどに、ほかに隠れに行けり、ありどころは聞けど、人の行き通うべきところにもあらさりければ、なお武士と思いつつ何ありける。またの年の無月に、目の花盛りに、こぞをこいで行きて、立ちてみ、見てみ、見れれど、こぞに見るべきもあらさ。打ち上げて、あばらなるいたすきに、月の傾くまで出てきて、こぞを思い入れて読める。月やあらぬ、 春や昔の春ならぬ、我が身一つは元の身にして、こよいで世の中のことはかかり、亡くなる帰りけり。
近日発売予定の商品です。松尾芭蕉紀行文集。松尾芭蕉の紀行文、野ざらし紀行、鹿島詣、老いの小文、更科紀行、そして近江滞在中のことを描いた幻獣庵の記、佐賀の楽死者の滞在日記、佐賀日記の原文と現代語訳、わかりやすい解説をセットにしました。奥の細道でついに完成に至る芭蕉の芸術観が、どういう過程を経て、試行錯誤の末に形となっていったのか、そして奥の細道以後どう受け継がれていったのか、ご自分で俳句や短歌を作るという方には着想のヒントにもなるはずです。すべての句について現代語訳と分かりやすい解説付きですので、聞いているだけで句の意味がつかめ、使われている技法や表現についても分かり、ご自分で句を作る時のヒントにもなるはずです。また旅がお好きな方、特に近江奈良方面の旅のガイドとして、旅のヒントがこれらの作品にはたくさん詰まっています。特にこれから花の季節、楽しいですからね。旅が、松尾芭蕉紀行文集、近日発売予定です。その他歴史古典関係の解説音声多く取り扱っています。無料のサンプル音声もございますので、ぜひ聞きにいらしてください。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。